はい、今朝は主イエス様がよみがえってくださったことをお祝いするイースターの礼拝です。今朝はヨハネの福音書からイエス様がよみがえられた朝に起こった出来事についてお話をしたいと思います。はい、ヨハネの福音書の20章、聖書を開ける方は開いてください。まずですね、20章の1節から10節まで、お読みします。さて、週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った。誰かが墓から主を取っていきました。どこに主を置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると天布が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は天布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。お祈りします。天のお父様、素晴らしい朝、イエス様がよみがえってくださった朝を迎えることができ感謝いたします。また礼拝、メッセージの後には洗礼式も控えています。本当に感謝いたします。しかしながら今日もこの場に集えない方も何人かいらっしゃいます。コロナの影響も続いております。そういった中にあって、私たちがこのように礼拝を捧げ、また洗礼式も行うことができることを感謝いたします。すべての上にあなたの導きとご支配があることを心から感謝いたします。どうぞ神様の御言葉を私たちに与えてください。そしてイエス様の復活をもう一度私たちが心に留めることができますように、イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。じゃあ絵を出していただきます。はい、今朝今読みました、登場するのはマグダラのマリア、そしてイエス様の弟子のペテロとヨハネです。この人たちがどんな気持ちだったのか、想像しながら聞いてください。ヨハネってね、実は書いていないんですけれども、もう一人のイエス様が愛された弟子、ヨハネの福音書の中では実はヨハネは自分書いた自分の名前を出さないんですね。でイエス様が愛された弟子、なんか自分のことでイエス様が愛された弟子っていうのはなんかすごいなっていう気もしましたけれども、でも自分の名前を出さないでということを考えると、あ、そうなんだというふうに思います。はい、次お願いします。はい、何の絵が出てきましたか。空っぽのお墓ですね。週の初めの日の朝、日曜日、ちょうど今日も日曜日です。イエス様は金曜日の午後、十字架の上で死なれました。そして息を引き取る最後にイエス様は完了したと言われたんですね。それは私たちを救うための神様のご計画、そしてイエス様がするべきことが全て完成したという意味です。でもその時は誰もその意味が分かりませんでした。もうイエス様は死んでしまったという絶望的な気持ちでみんな暗くなっていました。イエス様は十字架のすぐ近くにあった新しい、誰も葬られたことのないお墓に葬られて、お墓の入り口には大きな石でしっかりと蓋がされました。 お墓の前にはローマの兵隊が番をしていて、誰もお墓に近づけないようにしていました。で、土曜日はユダヤの人たちにとっては安息日、何もしてはいけない日です。ですから誰もお墓に行くことはできませんでした。ペテロやヨハネ、マグダラのマリア、その他の弟子たちはどんな気持ちで一日を過ごしたんでしょうか。安息日が終わって日曜日の朝です。もう一度20章の一節を見ると、週の初めの日の朝早く、まだ暗いうちにって書いています。今日もそうですね、5時過ぎに目を覚ましましたが、もうだいぶ明るくなっていました。イスラエルは日本よりはちょっと西にあるので、あ、そうですね、朝が早いか遅いかは、北と南の問題なのでだいたい同じぐらいかなと思いますけれども、どんなだったんでしょうね。マグダラのマリアはお墓へ急いで向かいました。何をするためでしょうか。イエス様のお体にいい匂いのする香油を塗って最後のお別れをしたいって考えていたんですね。まあ、イエス様は十字架からで死なれましたけれども、もう急いでお墓に入れられてしまったので、誰も最後のお別れができなかったんですね。まあ、お葬式に皆さんも何回か出たことがあると思いますけれども、まあ一番つらいというか気持ちがこもるのはもう最後ですね。亡くなった人のお体に、まあ、日本だったらお花をいっぱい入れて蓋をして、そこが一番なんか寂しい気持ちになるところです。それができなかったんですね。ですから、まあ大きな石で蓋をしていますからできないかもしれない、でももうそうせずにはいられない、そんな気持ちでマグダラ・マリアさんはお墓へ向かいました。他にも女性たちが何人かいたようです。誰があの大きな石を動かしてくれるんだろう、そんなことを考えながらお墓へ向かうとどうでしょうか。墓から石が取り除けあるのを取り除けてあるのを見たって書いています。なんということでしょう。で、マリアさんがどう思ったかは書いていません。どうもマリアさんはお墓の中を見ないで急いでペテロさんとヨハネさんのところへ行きました。誰かが墓から石を取っていきました。どこに石を置いたのか私たちには分かりません。マリアさんは誰かがお墓の中からイエス様の体を盗んでしまったと思い込んでいたんですね。まあこの時代は墓泥棒がとても多かったそうです。それを聞いたペテロとヨハネも急いでお墓に向かいました。はい、急いでお墓に向かったんですね。どうも若いヨハネさんが先にお墓に着いたようです。で、身をかがめてお墓を覗くと、イエス様の体を包んでいたはずの雨布が置いてあるのが見えました。ペテロさんが少し遅れてお墓に着きました。ヨハネさんはちょっとねびっくりしてお墓の中に入らなかったんですね。でもペテロさんはもうさっさとお墓の中に入っていきました。するとどうでしょうか。雨布、そしてイエス様の頭を包んでいた布が離れた場所に丸めてあったんですね。で、イエス様がお墓に入れられる前はイエス様のお体はとてもいい匂いのする油やいろんな香料と一緒に雨布という布でぐるぐる巻きにされていました。もし泥棒がイエス様の体を盗んでいったのなら、布がこんなきれいに残っているはずがありません。そしてヨハネの福音書には11章にラザロという人がよみがえった、イエス様がラザロをよみがえらせた出来事が書いているんですが、その時ラザロさんお墓からどんな感じで出てきたって書いているかというと、布でぐるぐる巻きにされたまま出てきたんですね。これは一体何を意味してるんでしょうか。もし泥棒がイエス様の体を盗んだのなら、布がこんなきれいに残っているはずがありません。それを見たヨハネさんは信じたと書いています。何を信じたんでしょうかね。 マリアは誰かがイエス様の体を盗んでいったんだと言いました。でも今空っぽの墓にそのまま残っている雨布を見ると、泥棒が盗んでいったとは思えません。ヨハネさんはこの現実事実を受け止めて信じたということですね。しかし聖書にこう書いてます。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったとも書いています。ヨハネさんとペテロさんは空っぽのお墓を見たからといってイエス様がよみがえられたんだということをちゃんと理解したわけではなかったようです。でも今目の前にイエス様のお体はない、盗まれたのでもない、そのことを信じたということです。実はイエス様はお弟子さんたちにご自分がやがて苦しみを受けても3日目によみがえるということを何回か言われていました。そして聖書、旧約聖書にはいろんなところに神様の御子はよみがえるということが書いてあるんですね。イエス様が言われたことを、そして聖書が言っていることをこの時思い出していれば、この空っぽの墓って何を意味してるんだろう、ああイエス様はよみがえられたんだということを信じることができたでしょう。弟子たちがイエス様がよみがえったことを本当に信じたのはこのあとイエス様が弟子たちに現れてくださった時でした。でもその時イエス様はこう言われたんですね。あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人は幸いです。皆さんはこの時空っぽの墓、残された雨布を見て、ああイエス様よみがえられたんだ、そのように信じることができるでしょうか。そんなことをまず考えたいと思います。2番目の点に入っていきます。聖書をもう一度、じゃあ家も書いていただいて、聖書を20章の11節から読みます。一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに死を置いたのか私には分かりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることが分からなかった。ヨハネとペテロが戻った後、どうもマリアさんは一人でお墓に戻ってきたようです。この20章の1節からここまで何度お墓っていう言葉が出てきたか数えてみてください。もう本当にお墓、お墓、お墓がにこだわっている。特にマリアさんはお墓にこだわっています。マリアさんはお墓の外で佇んで泣いていました。どうして泣いていたんでしょうか。まだ暗い時に空っぽのお墓を見たマリアさんは、誰かがイエス様のお体を盗んでいったと思い込んで、もうどうしていいかわからなくなって、ただ悲しくて泣いていました。それでも夜が明けて少し明るくなってきた頃でしょうか、マリアさんは体をかがめてお墓の中を覗き込んでみました。すると白い衣を着た二人の御使いがイエス様の体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えたということです。お墓の中は空っぽというだけではなかったんですね。二人の白い衣を着た御使いがいました。驚くマリアさんに御使いは言いました。女の方なぜ泣いているのですか。御使いがこんなふうに尋ねた意味、皆さんはどう考えますか。女の方、丁寧な言い方なんですね。なぜ泣いているんですか。マリアさんからしたら、 って思いますけれども、おそらく御使いはこういう意味で尋ねました。イエス様は御言葉の通りによみがえられました。素晴らしいことが起こりました。それなのになぜあなたは泣いているのですか。イエス様は神様の約束御言葉の通りによみがえられました。それなのになぜあなたは泣いているのですか。でもマリアは答えました。誰かが私の死を取っていきました。どこに死を置いたのか私には分かりません。まあ、これはマリアがですね、墓の石が取り除けられているのを見て急いで走っていってペテロとヨハネに行ったのと全く同じ言葉、2節と同じ言葉です。つまりマリアの気持ちや考えは何も変わっていないということです。
出たかった、出た、
マリアの思いの中にはイエス様がよみがえられたことは全くなかったようです。つまりマリアさんにとって空っぽの墓は悲しみ絶望の印でしかありません。誰かがイエス様の体を取っていってしまった、この思いからマリアさんは抜け出ることができないでいるんですね。その時マリアさんは何か気配を感じたのでしょうか。すみません、なんと14節を見るとこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たがそれがイエスであることがわからなかったと書いています。なんと復活されたイエス様がマリアさんの後ろに立っておられたんですね。しかしマリアさんはそれがイエス様だとわからなかった。こんなことがあるんでしょうか。こんなことがあるのかなって思います。お墓になるあるはずのイエス様のお体がない、誰かが盗んでいってしまった、そう思い込んでいるマリアの目にはイエス様がわからないんですね。イエス様はマリアに言われました。なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですかと言われます。ここでもイエス様は御使いと同じようになぜ泣いているのですかとお尋ねになりました。もちろんマリアさんの気持ちを全部イエス様はご存知です。なぜ泣いているのですか、さらに誰を探しているのですかとも言われました。なぜ泣いているんですか、誰を探しているんですか。私です、私はここにいるではありませんか。そんな意味でマリアさんにイエス様は語りかけてくださいました。でも声を聞いてもまだマリアさんは分かりません。彼女は彼が園の管理人だと思ったとしてこう言ったんですね。あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください、私が引き取ります。気づくどころかですね、イエス様のお体を何とかして探し出したいというマリアさんの気持ちがもう最高潮に達しています。あなたは誰か分かりませんが園の管理人ですか、どうかあの方の体がどこにあるか教えてください、今度は私が引き取って丁寧にお墓にお入れします。悲しいほどに強いマリアさんのイエス様への思いが伝わってきますが、マリアさんはまだお墓から離れることができません。空っぽのお墓から離れることができないんですね。お墓って何でしょう。それは死を表すものですね。お墓とは死の象徴です。お墓には過去の思い出はあっても未来や希望は残念ながらありません。まあ、私たちもお墓に行って懐かしい先に天国に行った人たちのことを思いますが、そこに過去の思い出はありますが、まあもちろん天国の希望はありますけれども、そのお墓には未来も希望もありません。まさに空っぽの墓から離れることができないマリアさんの姿は死というものに支配されて希望を見失った私たち人間の姿だと思います。御使いはそしてイエス様がなぜ泣いているのですかという質問をしました。それはあなたはまだ希望のない過去にこだわっているのですか、すでに確かな希望が与えられていることに気づかないのですか そんな問いかけです。でもマリアさんはまだその問いかけに答えることができませんでした。最後の点に入っていきます。でもマリアさんの目が突然開かれる時がやってきました。20章の15節からお読みします。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでした。どこに置いたのかを教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは行って弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたことを伝えた。マリアさんの目が突然開かれる時が来ました。イエス様はマリアさんの的外れな質問を否定するのでもなく、一言マリアと名前を呼んでくださいました。どうでしょうか。マリアさんはもう一度振り向いて、ラボニとイエス様に言いました。私の先生という意味です。マリアさんは自分の名前を呼んだのがイエス様だということがこの時分かったんですね。ヨハネの福音書の10章3節から5節にはこんなことが書いています。牧者は自分の羊をそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちはその声を知っているからです。イエス様はご自分は良い牧者、羊飼いで、そして私たちは羊だと言われました。そしてイエス様のものとされている羊は羊飼いの声をちゃんと分かる。羊飼いはそして羊一匹一匹の名前を呼んで連れ出してくださる、そんな例えを言われました。その通りにイエス様がマリアと名前を呼んだ時、マリアさんはイエス様だということが分かったんですね。マリアさん思わずイエス様にすがりつこうとしたのでしょう。でもイエス様は言いました。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。まあちょっと難しいところですが、もうイエス様を話したくないと思ったイエス様が、マリアさんがイエス様にすがりつこうとしましたが、まあ、イエス様は私はまだここにいるよ、だから安心してお弟子さんたちに私がよみがえったことを伝えてくださいと言ったんですね。マリア様は弟子たちにイエス様と会ったこと、そしてイエス様が言われたことを伝えたと書いています。この後の日曜日の夕方、イエス様は弟子たちに現れて、十字架に釘付けられた手と槍で刺された脇をお示しになって、ご自分がよみがえられたということをお示しになりました。一週間後には疑うトマスにも現れて、信じないものではなく信じるものになりなさいと言われました。そしてあなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いですと言われました。今朝はイエス様がよみがえられた日の朝、空っぽの墓を見たヨハネとペテロ、そしてマグダラのマリアについてお話しました。もし私たちがイエス様がよみがえられたということを信じられないなら、空っぽの墓は絶望と死の印のままです。でも私たちがイエス様が、そして聖書が言っている通りによみがえられたことを信じるなら、空っぽの墓はイエス様が確かによみがえられたことの、そして希望の印です。最後の絵いきますか。私たちはもう目で見ることはできませんが、イエス様が確かによみがえられたことを信じています。これは本当に素晴らしいことだなと思います。多分最後の絵に言っているのは、本当にイエス様のお墓ではありませんが、こんな感じだろうという まあ、同じ時代のお墓がある公園がエルサレムにあります。まあ、そこに、まあ、多分イエス様のお墓はこんな感じだったろうというのがあるんですね。私たちは目で見ることはできませんが、イエス様は確かによみがえられました。今日この後洗礼式が行われますが、洗礼式を今日イースターにできることを本当に感謝しています。それは洗礼式はイエス様を信じた人がイエス様と一緒に罪に死んで新しい命によみがえったことを皆さんの前で証しをする大切な式だからです。私たち一人一人も信仰を新たに歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。